スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。今日は福永博之さんがお休みということで、この方とお届けしていこうと思います。ラジオ日経蒲田新一記者です。
蒲田新一です。頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
もう目いっぱい私の全てをですね、ここでは出したいと思っておりますので
前の番組でもね、ご活躍でございました。
前の番組でももちろん全てを出したわけですけれども ね、
は
い、ね、これから先もう新しい全てを出し切るということで、はい、常に全てを出し切りますんで、この30分間お楽しみくださいませ。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、日経平均株価ですけれども、今日は大引け、11円58銭安 35,466 円17銭。小幅ではあるものの、今日で3日続落ということになりました。
そうですね、はい、比較的最近にしてみるとおとなしい動きというんですか、そういう状況ではありましたよね。
下げた幅が、ね、ということですか。
そうですね、下げた幅も上げた幅も、これ大体もう今100円以上上げる1日の幅がでかくなるというのがですねこれ当然の値動きとして今受け止められておられるわけですよね。
年明け特にね、その上がる幅がすごかったですよね。
でこれだけ大きく上がるとですね、上がった後っていうのは必ず、だって3万3500円が上限だったところ、3万6000円まで来たわけですから、そこの高いところで、ね、今も大商いをやってるわけですね、
はい、
そうすると振れが、1日の振れっていうのが大きくなるっていうのが当然なんですけれども、
幅で見るとね、率で見るとそうでもないかもしれませんけど ね、
そう、率だとですね、今もうね700円上から下まで動いても 2% しかないっていうねそういう状況ですからね、
はい、
それにしても今日はですね、比較的おとなしい、おとなしいって言っても上と幅の、動きを見ると350円ぐらいはあるんですけれども、
高値安値の幅、
はい、でも350円っていうのは今や 1% 未満にしかならないというのがこの日本株の状況ですよね。
そうですね、昨日なんかも結構ね、高安の幅ありましたしね、
昨日は700円以上あって、それでまあ 2% ぐらいの変動だった、はい、上と下で 2% ですからね。ただこれに慣れていく必要性があるんでしょうね。
もうこの動きのボラティリティの大きさに、
株価水準がもう高くなったんだよということですよね。だから700円1日に動くことでも 2% ぐらいしか動いていないといった部分、ここに体感的にですね、
はい、
慣れていくっていうことが必要になるんじゃないでしょうか。
なるほど。あとはやっぱりここまで駆け上がってきましたので、これ全く調整の入らない相場なんてないわけじゃないですか。だから、
ね、
一旦これ調整に入るのかどうなのか、
調整に入るというふうに普通の人は見るわけですよ、はい、ただここで結局大幅に上がった後っていつもそうなんですけれども、日本株を買いたい、下がった時に買いたいという投資家が必ずいらっしゃるわけですよね、
はい、
そうするとその方々の買いが入って株価が下がらない、あるいはこれ大幅に上がった時にですね空売りを入れる投資家、これ当然いらっしゃるわけですよ。
いると思います。
ね、急激に海外投資家の買いで日本株が3万6000円まで上がった。で海外投資家はなぜ買ってるかというと仕事で買ってるわけですよ。日本株の比率、ね、今まで、日本株は 7% しかなかったけれども、改革が進むんだったらこれは 9% にしようじゃないかっていうことで、うん、仕事で比率を引き上げるわけですね、
はい、
それが、先週のもう投資部門別売買状況の結果が出ましたけれども、1兆円に迫る、海外投資家の現物株の買い越しにつながってるわけですよ、
はい、
これ仕事ですよ。
そうですね、
企業の価値がもうこれから上がるだろうということがベースとしてあるわけですけれども、仕事で淡々とサラリーマンが、株式、日本株を引き上げるというような動きをやったわけですよ、うん、で仕事でやったものに対してそれは相場感を超えるような部分があるので、相場感からするとこんな急騰というのは一回売りで対応しなきゃいけない、ですぐに株価が下がらなくても持ち上がったところで売り乗せしながら売りで取るっていうような投資家の方は必ずいらっしゃるわけですよね、
はい、
でそうすると売りが入ると実際信用売り算の増加幅っていうのがこれ 3年8ヶ月ぶりの増加幅ですからね。今日、今週の火曜日発表された部分が。その方々が売って、下がったところで、いやーって言って買い戻すでしょ。その需要があるんで、なかなか株価が思ったほど下がらないなって。うんいう、そういう段階になっているのが今の株式市場ですね。
なるほどですね。この後のコーナーでたっぷり伺おうと思います。はいはいはい、オープニングから絶好調。
これはあんまり喋るとこじゃなかったんですね。ごめんなさいね。
オープニングテーマ終わっちゃいました。
何でも聞いてください、これで。
はい、よろしくお願いします。はい、この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーい、ドン。さて今日はお相手の福永さんがお休みということでこの方とお届けしていますラジオ日経の鎌田新一記者改めてよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
日経平均株価ですが大引け11円58銭安 35,466 円17銭となりました。率で見ますと 0.03% の下落、そしてトピックスは 2492.09 ポイントマイナス 4.29 ポイント、こちらも率で見ると 0.17%と非常に小幅な下げにとどまっているというのが今日の相場でした。
はい、はい、そうですね。内田さんが先ほどご指摘になったように、急激に上がった相場、それに対しては、一旦の調整が必要になるのではないか。それ、多くの方がですね、はい、それ感じていると思いますね。
いずれは来るだろうな、調整局面がという。はい。
はい、要は、ここで、第一弾の海外投資家の日本株引き上げ、これが、先週起こって1兆円近い買い越しになったことが今日明らかになって、それでおそらく今週もですね、買いは、月曜日の段階ですとかっていうのは結構続いて、海外投資家が上がって他の投資家が売ってるっていう構図は、今週も続いてるんで
しょう
ね、これね。
そうでしょうね。改めてその数字、海外投資家1月の第2週、これ9日から12日の間、はい、ということになりますが、日本株を現物と先物、合計したもので1兆4439億円。はいはい、1兆4439億円買い越したということですね。
すごい買い越しですね。
そうです。この間で日経平均が2199円上昇ということですから、これがもうね、もう、倹約になったのは間違いないと。
ちょっと、ね、もう、例えばこの1兆5千億円近い買い越しっていうの、はい、バカな話しますよ。これが、50週間続いたら、75兆円の買い越しですからね。だから、バカな話なのは分かってるけれども、そういう規模なんですよ。そういう規模の買い越しがね、年に滅多にあるわけじゃないと。ね、年に滅多にあるわけじゃないけれども、日本株のね、比率を引き上げようっていう、そういう仕事をしているのが海外投資家。うん、その仕事が実現された後に、じゃあ株価は一旦ね、反落するんじゃないかっていうのが当然の話ですよね。
そうですね。一方個人投資家ですが現物と先物を合計すると1兆2127億円の売り越しということなので、これ5週連続の売り越しですね。
で、
額からすると2013年11月以来の水準ということですか。
2013年11月あ、これはあれですよ、アベノミクスの時の、そうそうそう、アベノミクスの、盛んだった時ですよね。
そうですよね。
その時以来の状況なので、要は短期的に高く上がった株式市場では個人は売り越しになる、うん、ただそれは相場感によるものですけど、今の株価を否定しているわけではなくて、あくまでもこれね、短期的な急騰、これが行き過ぎな場合、やはり信用売りなども含めて、あるいは現物株をとりあえず一回売って利益を確定しておこうかという、そういう売り物が出てくるのは仕方ないですね。
いや、利確も重要じゃないですか。
これ当然です。ね、当然です。で、この利益確定売りを出した後に、その人たちは、じゃあもう未来永劫日本株に見向くもしないかといえば、そんなことは全くありません。
そうです。まただってファイティングポーズ取れるわけですからね。
一回現金にしていて、で、下がったら、自分のセレクトした株を探して買う。で、下がらなかったら、じゃあ下がらないんだったら、 結構強いから、また株を探してみようかなと思って、今のご指摘、すごくいいフレーズだと思います。ファイティングポーズは必ず取り続ける。
はい。
儲かった株式市場において、ファイティングポーズを取っているという投資家がたくさん存在している。
うん、そうですよね。また次も。
そうです。だから、ここで重要なことは、
はい。
じゃあ、どんな視点でそのファイティングポーズの対象を探していくのかということ、はい、
そうですよね。
これが大切だというそういう場面じゃないですか。
そうだと思うんですよ。だから物色ももしかしたら循環物色に入ってるかもしれないし、鎌田さんが今週の月曜日ですかね、お話しくださったように、はい、波及まだまだしていくのかっていうところも、
今の段階だと波及しているという状況ではあるんですけれども、
ね、はい、
それが一番大切なのは、もうこれで日本株見向きもしなくなったっていうことではなくて、
はい、
温まっている、株価が上がって日本株をに投資していた方々の財布の中身がすごく増えている、
うん、
じゃあその増えた部分、次の対象というのをどのようにセレクトしていくのかということ。
そうですよね。
ここに神経を集中すればいい場面じゃないですか。
そうですよね。熊田さん、もちろんヒントいただけますよね。
もちろんです。もちろん。
はい、
それ
は、
ね、
もちろん仕事ですから。それ聞きたいですね。
決算の発表ですとかが、まあ、これから、活発になってくるわけですよね。はい、まあ、最初の段階だと、東京製ですとかね、ニデックですとか、はい、そういう会社が決算を発表して。
先日ね、安川電機から始まりまして、ね。
そうですね。2月、8月の決算が、終了した後に、今度3月、9月。だからもう今、今日は、1月18日ですからね、
うん、
2週間経つと2月1日になってるわけですよ、
うんうん、
で決算発表の山場というのはいつも最初の月の月末です。
最初の月の月末、
1月31日、
はい、
ここの、まあ、月が変わる前に決算発表を行おうという会社がドーンと最初の山場を作るんです。だからもう、はい、これから2週間ですよ。
いや、もうすぐですよ。
だからそこの部分で、うん、内容や株価水準を踏まえて、その決算の中身などを考えながら対応していくというのが当然の手法になりますね。
はい、うん、そうですね。
だからここでは12月期決算が非常に良い状況になって、それが24年今年の業績動向にも反映されるのではないかというような会社を、理屈をきっちり、データを把握して探していくという、
うん、
その姿勢でいいと思います、
はい、
で今日のところ、今日発表された経済指標ですとね、機械受注という、うん、
発表されてました。
あの朝方ですね。発表されてますよね。
民需ですけれども、前の月に比べると、マイナス 4.9%、8167億円で、3ヶ月ぶりのマイナスということになりました。はい、予想も結構下回りました。
で、ここの機械受注で見てですね、これはいろいろな細かい項目の機械受注なども記載されてるわけですよ。機種別、はい、どんな機械が、うんうん、どのぐらいの受注があったかっていうのが記載されてるわけですよ、
はい、
で、その例えば今回11月の部分ですけれども、受注ですよね。
受注
っていうのは先行きの売上げの目を確保したということですよね。
はい。
だから受注が増えている会社は、来年というか今年ですね。今年これからの売上高の増える会社という位置づけが、
うん、はい、
で捉えているわけです。
もう物によっては来期にね、なるっていうものも
ちょっと伸びる、
たくさんあるで
しょ
うね。
大きいものはね、先に伸びますけれども、
はい、
受注が増えている業種や会社は、ここで10、12月期の状況が、受注が強ければ、次の期待につながるわけです。
うん、はい。
それで調べてみましたらね、
ええ、
引き続き強いというのが航空機受注です。航空機の受注がですね、
はい、
9月が2600億、これ1年前に対して 98% 増加、
はい、
で10月が1258億、これが前年同月比 38% 増加、そして今日発表された11月分が968億円、前年同期に対して 43% 増加、90-11の変化率が 98%38%43% で、5月から今回の発表された11月まで7ヶ月にわたって2桁の増加率を続けているのが航空機受注。
これ大いに、まあ コロナの反動っていうところがね、
もちろんあるでしょうけどね。もちろんです。あの、航空機の輸送が全然ダメだったですね。
だからあの時売っちゃったっていうね、航空会社もありましたもんね。
そうですね。それで今、この航空機関係の受注が非常に良くなってきて、
はい、
足元だとですね、あの、ボーイングがちょっと、飛行機の安全問題が不良して、うん、アメリカで株価が下がってるんですけれども、
はい、
でもそういった、ね、事故対応っていうのは必ずこれ、どこの国の会社でもそれは成し遂げるっていうことになりますから、その意味で、この航空機受注の増加、ここはしっかり押さえておきたいと思います。
航空機、はい。
まずは航空機。
航空機。
で、ここはですね、航空機に加えて、あと二つ注目定番を申し上げておきます。
うん、もう
一つは、船です。
船、
はい、船はコロナ期に海運市況がぐんと上がりましたよね。
上がりました。だってコンテナ料金だってものすごい上がったじゃないですか。
で、普通思いません？そうなったら船もっと作れよと。船がねえからいけないんだろうと。
確かに。かもっとあれば？そう。そうかそうか。
なんでそんなに金取るんだよ、商船三井日本郵船。だったら船もっと用意しろよと。そういうこと普通思うじゃないですか。
は
い、で、造船の船舶受注。これがですね、9月1800億円、2.3倍。
2.3 倍。
で、10月が1188億円。これも 2.2 倍。で、11月、今日発表された造船、船舶受注が1800億円。これもまた 2.3 倍。ずっと 2.3 倍とか 2.2 倍が9月、ね、10月、11日と続いてる。だから、船の関係で、もう実際、ね、名村造船ですとかね。随分株価が、春先からに、4、6月期の決算の時とか、7、9月期の決算が出た時に上がったんですけどね。
はい、
これはまあ、例えば船舶関係のエンジンで強い、三井&Sですとかね。そういうような会社の、売上なんかがこれから増えていくんじゃないかなというような発想なんかができるわけですね。
なるほど。はい。
で、最後がですね、この機械受注ので面白いなと思ったもう一つがですね、最後の一つがですね、
はい、
これは当たらないですよ、わからないですよ。
なんだろう。
繊維機械。
繊維ですか？
繊維を作る機械。これがですね、11月169億円、前年同月比 35% 増加、
はい。
で、一月前の10月は170億円、25% 増加。うん、9月は199億円、23% 増加。2割増ペースが続いてるんですよ。
いいですね。
これは理屈ですとね、コロナの後、人々が洋服を着るようになった。それで、
はい、
洋服の需要、
出かけるようになってからね、
アパレルの需要が、これが増えている。で、アパレル、ファッションに気を配るというような状況になると、その洋服を作るために新しい繊維機械の需要が出ている、発生している。これが日本の繊維機械の輸出も含めた受注の増加につながっているのではないかというような、そんな解釈ができます、
ね。繊維っていうと海外の安いところで作ってってイメージがものすごい強かったので。
これは多いですよ。中国、ブラジル、もう今だとバングラディッシュですとかね。
ミャンマーとかね。
そうです。そちらの方で作ったりするわけですけれども、あるいはね、トルコですとかね。
うん、
そういった部分が、繊維の輸出。
はい、
要は繊維の輸出っていうのは、ね、ファッションで優れたところって、ヨーロッパじゃないですか。
そうですね。
トルコっていうのが、そのヨーロッパに、繊維を輸出するような生産地として、繊維機械を購入する大口ユーザー。それがトルコあたりにあるんですよね、
はい。
で、そのトルコ向けの繊維機械なんかをね、実績がある供給をしている会社だと、ね、島製機とかね、
はい、
そういう会社がございますけれどもね、こういった繊維機械の受注などが、伸びてるっていう、ようなこともですね。
確かにこの、
いいかもしれない。
ちょっとね、波はあるものの、アパレルの会社の業績ってものすごいいいですもんね、やっぱりね。
そうですよね。もう、これは、ユニクロなどの業績なども非常に高い水準になって、株価が史上最高値、時価総額史上最高値っていうことなんかも、日本の投資家だと、まあ、認識されてると思いますけれどもね。当然これは、ここもコロナの反動といったものが、出てるんじゃないでしょうかね。
そうですね。なんか糸とかのやっぱり作ってる会社に私も取材したんですけど、はいはいはい、やっぱりコロナ禍中ですごい在庫が やっぱり溜まってしまって、でようやくだからそれが今はけてきてっていうようなことらしいんですよね。
う
ん、
そうなんです
か。そうなんですよね。
だからこれからじゃあもうやっぱり新しい展開に入っていくというような、はい、
アパレルもだから同じ流れなんですよね。
ことなんでしょうかね。ね、そんな観点で僕は今日の発表の機械実習なんかを見て数字見てみてですね、
はい、
このあたりが業績面では安心感のある会社なんじゃないのかな。僕結構ね、決算発表前に動くっていうこと重要な感じがするんですよね。
え、前に動いちゃうんですか。
そうです、それが僕はやはり重要だと思います。
先取りする。
だって東証の開示情報でその決算が発表されて、それって世界中の方々が目にするわけじゃないですか。
はい。
じゃあこの決算がいいなと、いやーびっくりした決算だったということで、次の日会議杯で始まったりして、じゃあどうすりゃいいんですかそれで。
別に。ほら、よく、第2弾を、2波を待てっていう人もいるじゃないですか。
それはね、すごくいいことなんですよ。こうやってね、チャートですとか、福永さんの得意のチャートですとかを見ながら、この移動平均線からここまで行って、ちょっとここの緩んだところで、うんうんうん、ここで、
入るみたいなね、
気象の変わった、ここでこの株を狙うですとか、それはもう当然の仕様としてあるんですが、やっぱり一番いいのはですね、高決算が発表されるような会社を、その前に、マクロ指標などを見ながら、チェックして高決算を予想しつつ、株式を購入し、そして、決算発表で急騰したところで、うん、まあ、1000株持ってる部分の300株ぐらいを売却して、その後、余裕で対応すると。
なるほどね、
まあ、言うは形を起こさ
ない。そうそうそう、難しい
です。行うは形といったところでしょうけど ね。
そうですよ。しかも今回の場合って株価ずいぶん上がってきて、ずいぶん先取りされてんじゃないのっていう ね。
で、そこで、ただ、中小型株など、まあ、これが、まあ、グロース株市場みたいなところ行っちゃったら、まあ、しょうがないんですけれども、これじゃなくて、例えば、時価総額で500億円とか1000億円ぐらいの、まあ、要は、プライム市場に上場してて、さほど動きが大きくないような会社っていうのはたくさんあるんですよ。で、ここまで買われた株っていうのは、いつもいつも売買代金の上位に入っているような大型株。これが強いんですよね、今。ね。で、そこに入っていないような株で、はい、そこそこの流動性などが保たれているようなプライム市場の割安株。
そっか。まだだから期待ほど買われてないところ。
そこを、狙っていくっていうのが大事なんじゃないですか。それで今回はタイミングからして株価が上昇して、株式資産が豊富に上がって、懐のいいところですから、決算内容に対する反応なども、良い反応もたくさん出てきますよね。
確かにそれはあるかもしれませんね。
あります、あります。
はい。しっかり調べて、先取りできるように、
はい。そうですね。
はい、しておきたいところですね。はい、以上、ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
さて、今日のスマトレプラスでは、鎌田新一記者と共に進めております。引き続き、はい、最後までよろしくお願いします。ここで TSMC の決算の数字ちょっと入れておこうかなと思うんですが。
ピカピカの情報ですね。最新情報ですね。
いいですね。はい、ですね、2023年10、12月期決算は、売上高が前年同期に比べ、わずかに減少の6255億台湾ドル、日本円ではおよそ2兆9000億円だったと発表しました。生成 AI 向けなどの需要が牽引し、四半期ベースで過去最高だった前年同期の水準まではほぼ回復しているということになります。純利益ちなみに、19.3% 減少ということですね。これかなり、その、半導体関連株、期待して買ってきた向きってあると思うんですけど。
これ、24年、今年の市場が回復するだろうというような部分が、強く意識されてたんですよ。
はい。
で、アメリカドルで言うと、10、12月期が196億ドルの数字なんですけれども、うん、今回1、3月期の見通しがですね、180から188億ドル、中心が184億ドルなんです。
はい。
で、これが10、12月期の196に対して、10億ドルちょっと凹むんですよね。
ああ。
ちょっとこれ物足りないなと思いました。
はい。
ただ、1年前の1、3月期の実績が175億ドルだったんで、うん、それに対しては、まあ 6% ぐらいは増えるという形なんで、今年の半導体市場が成長するっていう、その路線には沿った、見通しなんですけれども、ちょっと10、12月期と比べると1、3月期が落ちるっていうことは、どうかなというふうに思いました。
そうですね。これもちろん生成 AI ってところはすごい期待もされてるわけですけれど、その他のところがまだまだ在庫調整ずっとしてきて、で、来年、まあ今年か、
はいはい、
今年はそろそろっていうような期待もあったと思うんですけど、まだ時間かかるってことなんですかね。
これはですね、ただ、スマホ関係、
はい、
こちらは強くなってます。
強くなってきた。
もうこれ完全に底打ちで上げしよう。はい、だから僕はここで、スマホ関係の部品などについては、僕は前向きな、捉え方してます。
日本で言えば
KDK、村田製作所、京セラ。
結構売られた場面ありましたもんね。
TSMC の資料で発表している、全四半期と比べた、売上高の状況なんですけれども、スマホ関係の10、12月期の売上が、7、9月期と比べると、27% 増加してるんですよ。
おー、いいですね。
で、7、9月期の実績も4、6月期に対して、スマホ関係が 33% 増加。
はい。
で、今週発表されました中国の工業生産高において、12月月間のスマホ生産台数が1年前に対して 29% 増加、11月も 25% 増加。もう、スマホ生産というのは、非常に乗ってきてるんですよ。
なるほど、なるほど。
だから、ここのスマホに関連するような企業は、僕は、ね、非常に良い対象になって決算も注目されるんじゃないかと思ってます。
そうですね。アップルの、ね、ニュースあんまりいいニュース続いてなかったですから、
はい、地元のメーカーが強いですね。中国の地元現地企業との取引が強い会社がこれは生産非常に高い水準になってますよ。
なるほど、いい情報いただきました。ぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います。あっという間にお別れの時間でございます。来週は福永さんが復帰します。復帰って変だな。はい、ここまでのお相手は
鎌田新一と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。